パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、皆さんお久しぶりです。結局また2週間ぶりぐらいになっちゃいましたね。ということで、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということで、いや、お久しぶりです。まあ前回が、確かマスカレードの紹介をしていて、まあまあゲームの紹介をちょろちょろしていこうかなみたいな話と、まあいつもの通りね、放送と放送の合間にあったことを話そうかなみたいな話をしてたんですが、まあいろいろあって今回ね、ちょっと珍しく喋、るテーマを考えてみましたということで、今回は僕のボードゲームおじさん活動についてね話をしてみようかなと思っております。ちょっといつもはバカみたいな話をいっぱいしてこう適当に聞き流してくださいねって言ってるんですけど、こう真面目に聞く場合は今回この放送はあれです、メモがいります初めてこんなこと言い出しますけど、メモがいるラジオになると思います。まあまあ、なんで何話すかっていうとですね、僕はですねボードゲームおじさんというなんかすごいいかがわしい相性でですね、どんぐらいの周期でやってっかな、 3,4 ヶ月に1回だから、まあ季節に1回ぐらいかの頻度で、僕の知り合いの人のね、友達と友達の友達みたいな人たちまで来る、最初は飲み会だったらしいんですけど、その、集まりにボードゲームを僕と、あと、パーナーゲームズのもう一人のメンバーと、で、大量にゲームを持ち込んで、で、ボードゲームで遊ぼうの会みたいのをやってるんですよ。まあ、クローズドのゲーム会ですよね。で、そこで、僕ともう一人で、ボードゲームおじさんっていう役をやってるわけですよ。役っていうのは、その役っていうのは、そのゲーム会、ボードゲーム、会なんだけど、ゲームはみんな持ち込まないし、基本ボードゲーム知らない人たちなんですね。来る人たちが、まあずっとその回繰り返しやられてるから、毎回来てくれてる人は大体ゲーム分かってきてる人もいるんだけど、知らない人たちが来るという前提で、僕ともう一人のボードゲームおじさんが大量のボードゲームを持って行って、だからボードゲーム調達係だよね。で、ゲーム実物と、あと先生をやると、まあ、ルールを教えて、まあ、その一緒に楽しむように、指導じゃないけど片っ端からルール教えだけをするみたいないうゲーム会をやっとるんですよ。で、まあ、もともとね僕はボードゲーム大好きで、でその知り合いっていうのも前の職場での同僚だったんですよ。で職場のメンバーともボードゲームやろうって言って、これ何年前だろうな、ボードゲームパーティー in エコダっていうのをやりまして、エコダって西武、新宿線かの駅にあるんですけど、西武池袋線かのそのエコダっていう場所でちょっとしたゲーム会をやったんですね。でその時に、会社の同僚だったり、まあ、大学の知り合いだったりを混ぜてやって、でその時にその人が気に入ってくれてさ、ボードゲームって面白いのいっぱいあるんですね、と。だったらこう、友達みんな集める会を毎回やってるから、その時にそれをボードゲーム会にぜひしたいんでお願いしますって言われて始まったのが、その僕がボードゲームおじさんとして現れる会なんですけど、まあそれがさ、その同僚の人のつながりだから、その同僚の人も、なんて言うんだろうな、グラフィッカーじゃないけどイラストとかをやられることが多い人で、だからイラスト描きの人だったり、あとはコンシューマーゲームね、いわゆるテレビゲームを作る系の人だったり、あと全然関係ない人だったりすごい雑多な人が来るんですよ。で僕自身とそのもう一人のパワーナインゲームズのメンバーとしては、まあ、僕らボードゲーム大好きですと。でボードゲームっつってもまあいっぱいあるじゃないですか。その、カタンもあるし、ゴキブリポーカーもあるし、 あとはディプロマシーもあるし、いろんなゲームがあると思うんだけど、いろんなゲームが好きなんですよ特にこれが好きって、まあ、トレーディングカードゲーム好きだけど、まあ、あれはボードゲームに今回の話では入れないとして、あまりにいろんなゲームが好きだから、ゲームボードゲームを知らない人をこうね、彼らが意識しないうちにだんだんと簡単なゲームからステップアップして、一緒にそう結構難しいボードゲームでも楽しめちゃうような人にしようというのが、このゲーム界のボードゲームおじさん側の目論みなんですよねなんで今回はですね、こうもう長いことやってるんですよ、ボードゲームおじさんを。2年ぐらいはやってると思うんだけど、その2年間ね、培ったこういうところに気をつけて、初心者ボードゲームって何ですかって、将棋と麻雀と人生ゲームは知ってるけど、あとあれあれモノポリーみたいな、そんな人を捕まえてきて、その人が達者にパンデミックができるようになるまでのこう積み重ねみたいなねノウハウをブワーって今日は喋ろうと思うんですよ。どういうことにこう気をつけていて、どういうところがボードゲームって面白いと思ってんだよねみたいなこととかね、その過程で今日のこの放送の中ではいろんなボードゲームのタイトルの名前が出てきます。でそれをいつもだったらこのゲームはこういうゲームでって全部説明してんだけど、今回は、まあ、説明するのもあるけど、タイトルだけでバンバン飛ばしていくのがあると思うんで、それ気になる方は、まあ、なんか調べていただいて、ということで今日は、よろしくお願いしますと。というわけで、ボードゲーム先生の、ノウハウじゃない、なんて言えばいいのこれ。ボードゲーム先生、じゃボードゲームおじさんによる、ボードゲーム紹介の仕方みたいな話、まあ、タイトルはまあいいや。まあまあ。なわけで、まあ、考えてることとしては、まあ、ボードゲーム僕が大好きで、素敵なゲームが山ほどあると、ボードゲーム。まあ、うちに200個以上のボードゲームがあって、それ全部俺が楽しいと思ってるゲームだから、すげえあると。ね、前提として。で、それを、まあ、いくつか、まあ、すごい重いゲーム、長い時間がかかってルールが複雑なゲームっていうのはとりあえず、まあ、置いといて、最終的にはそのボードゲーム知らないっていう人と、例えばカタンとかね、パンデミックとかね、ドミニオンとかね、ちょっと複雑な手続きや長い時間がかかりそうなゲーム、アグリコラとかが一緒にもう普通に何の支障もなく楽しめるようになる、あ、私アグリコラ好きですって言わせるまでにこういろいろステップを踏んだ方がいいだろうなっていうので、そのステップをねやっていこうと思うんですよ。で最終目標はカタン、まあ僕が今ここに書いてる上げてる最終目標タイトルだけ、またタイトルだけ言うけど、カタンとかアクワイア、アグリコラ、ドミニオン、世界の七不思議、セブンワンダーズのことね、操り人形、魔法にかかったみたい、パンデミック、K2 とか、まあ、ここら辺、あと、人狼の、多人数でやる人狼とか、そこら辺を、なんかもうさ、教えなくても楽しく遊べたら、もう立派なボードゲーマーだと思うんですよ、僕は。そっからもう、そこまで行けばさ、あとはもうその人が自分で家サブ行って買えばいいじゃん、探して。なんで、そこになるまでの、に、こういうことを、気をつけながらボードゲームを紹介しつつ、このタイトルをこんな感じで紹介してんだよみたいな話をしようと思います。だいたい伝わりましたでしょうか。さっきラジオだから聞いてもわかんないけどわかんないけど、まあとはいえね、いろんな人にボードゲームをやってもらった中で思うことは、人によって得て増えてってめちゃくちゃあるんですよね。例えばその、後でまた話出てくると思うけど、ドクロとバラっていうゲーム、僕も好きなんだけど、嘘をつくことが苦手で、ドクロとバラはもう全く楽しめませんって人とかね。あとそもそもカードを こういっぱいのカードを取り回すのが苦手で、だドミニオンみたいなゲームが、こんなカードいっぱい切って使って切って使ってしてもさ、うんじゃんみたいなね、全然楽しめませんみたいな人、それは一生懸命ドミニオンの良さを説明してもやっぱいまいちそのピンとこない人という人はいると思います。あとはそのアクション系のゲームだよね。例えば、ワニに乗るとかキャプテンリノみたいな、こう積み木みたいなコマを乗っけていく系のゲームはもうあれはやっぱ積み木だから子供向けでしょ、そんな僕も大人だから遊びたくないみたいな人もまあいらっしゃるわけですよ。だからその全部のボードゲームを楽しめるようにするっていうのはまあそれは別の話で、人によって得て増えてはあると、まあ、好きなところツボが違うというのはまあ大前提として、ボードゲームっつうのを全く知らん人に、なんか微妙に訛ったけど気にしないでね、全く知らん人に、どういう風にどういうところどういうゲームを順番にこう与えていったら最終的に立派なボードゲーマーになるかっていう研究発表みたいなことですけども、まあまあ、そんなわけでまあ最初にね、初めてこんにちはってね、今日なんかゲームで遊べるって聞いてきたんですけどっていう人がいた時に、まあどういうゲームをやってもらったらまあ入りがいいか、そのまあ僕もゲーム世代なんで、まあ一生ね、その人の人生で今までプレステとかプレステ、まあ、2でも3でも何でもいいけど、テレビゲームを一回も触ったことありませんっていう人は、ほぼいないと信じてる。まあ、そうじゃなくてもいいだろうと。まあ、たとえテレビゲーム遊んでなくても、まあ、そういう人だとしても、まあ、どうやったらその最初にゲームに、こう、うまく入れるかっていうと、まあ、まず必要最低限なこととして、ゲームのルールが、まあ、簡単。まあ、説明をまあ長くても5分以内には全部教えれるぐらいのゲームが望ましいよね。まあ、っていうのは初めてゲームなんか楽しいこと遊べると思ってきたんですけどって言ってさ、まあ、いきなりシビライゼーションボードゲームが出てきて1時間ゲームのルールの説明を聞いたらもうその人は帰るよね。多分帰るよね。俺も帰る。俺もその状況になったら帰ると思うから、まあ、パッとルールが分かって遊べると。でその遊びは、例えばその遊びがさ、ババ抜きとかさ、大貧民、大富豪だったら、もしくは、それとすごく似たルールのゲームだったら、ああ、なんだ、なんか面白いこと遊べると思ったけど、ここはあれがトランプやるとこなのかって思っちゃうじゃん。だから、すごい短いルールで伝えれて、今までその人が、多分ね、テレビゲームはやったことあるぐらいの人でも、体験したことがない類のゲームをやってもらいたいんですよ。それは新鮮だからね、その人にとって。となると最初のイントロとして遊ばせるゲーム、遊んでもらいたいゲームというのは限られてくるわけです。で、まあ代表的なもので言われよく言われるのはゴキブリポーカーとかだよね。ゴキブリポーカーは嘘をつくゲームですね。手札に虫カードが配られて、その虫カードが、もし嘘の付き合いをして失敗すると自分の手元にオープンな状態で虫が来ちゃう。で、虫いっぱい来ちゃったら負けっていう、すごい今端折って説明してますけど、そんなゲームなんですけど、まあさ、テレビゲームで嘘はつかないじゃない？テレビゲームで竜王に世界の半分をやろうって言われて、はいって言っても竜王はさ、世界の半分くれないじゃない。最終的にはゲームオーバーになるでしょ。で、テレビゲームに嘘をつくっていうことの不毛さっていうのはあるじゃない。機械に嘘ついて何が楽しいの？俺、1時間でゲームやめろって言われたけど、まだ1時間経ってないよってゲームに言ってもしょうがないでしょ。ね。だからその嘘をつくゲームっていうのは、やっぱりボードゲーム独特のもので、他人同士、人同士でやるから楽しいっていうゲームだから、ゴキブリポーカーの嘘をつくゲームっていうのはすごいいいと思うんですよ。そのイントロとしてね。で、そのように簡単にやれる、ルールの説明が早いゲームで、いろんなね、テレビゲームにない要素があるゲームっていうのがいろいろありますよと。うん。 だから例えば今嘘をつくゲームで言うと、ゴキブリポーカーでしょ、僕が大好きなドクロとバラ、ね、スカル&ローゼスっていうゲーム、あと赤ずきんは眠らない、チャオチャオ最近再販されましたね。あとは嘘をつくっていうのは厳密に違うけど正体陰徳になっちゃうけど、お邪魔者サボターっていうタイトルのゲーム、お邪魔者はすごくいいですね。正体陰徳ってその自分がいいもんか悪いもんかみんなに分かんない状態でゲームが進んでって、ゲーム自体は進んでいくんだけど最終的にはまあ正義と悪みたいなね、二陣営に分かれてるっていう、それもなかなかさ自分の正体内緒だよって言って遊ぶことはあまりない、うん、まあそういう意味では、ワンナイト人狼もまあ近いですよね。正体陰徳系で簡単にやれる、そこら辺のゲームはまあ一つ嘘をつくゲームとしてはいいと思うんだよね。あとはそのまあボードゲームの楽しさをすごい簡単なルールに凝縮してあって楽しいものっていうので言うと、リミッツ、これもちょっと嘘をつくゲームですけど、あとバッティング、猿山もしくはペンギンパーティー、あとダイヤモンド、まあもしくはインカの黄金ってタイトルですね。あとチーキーモンキー、これはモンキービジネスってタイトルもありますけど、ここら辺はそのなんだろうな、すごい簡単に遊べてボードゲームらしい良さ、多人数のさこうせめぎ合いが入ってる感じですごいいいんですよ。例えばそのダイヤモンド、インカの黄金だったらいわゆるそのチキンレースって言われるようなゲームの仕組みなんだけど、鉱山に入っていってまあ同じトラブルが2回出たら鉱山がもう中に入った人は死んじゃうと死にはしないのかもしれないけど死んじゃダメになっちゃうと。でそのトラブルも、5種類あって、どんどんその洞窟に入っていくためにカードをめくってって、トラブルじゃなければ財宝ダイヤモンドがあるんだけど、まあ、めくってってめくってってトラブル、サソリが出てもう一回サソリのトラブルが出たらもう鉱山のに残ってた人は死んじゃいましたと。で死ぬ前に鉱山から脱出するかどうかは行くか戻るかっていうのを一斉の背で意思表示をして、もう弱気な人はね、チキンな人は早めに帰っちゃう。で帰るとダイヤモンドが自分の手元に残るんだけど、まあどんどんどんどん洞窟のから戻ってこないまでずっと行ってる間はまあダイヤモンドは手に入るけど死んじゃったら、まあ、持ち帰れなかったねみたいになるって、すごいいいゲームで。でこれもインカの黄金ってタイトルで今売ってるんで、まあ、それの古いバージョンがダイヤモンドってゲームで、ダイヤモンドの方がなんか、なんていうの、コンポーネント？トロッコみたいなコマがあったり、あとその意思表示も人のコマだったりとか、僕ちょっとダイヤモンド版の方が好きなんですけど、まあまあ、そういうね、シンプルで、ボードゲームらしさ、他人とやる面白さみたいなのが入っていて面白いゲームっていうのはさっき今バーって言ったあたりだと思うんですよね。で、まだまだそのボードゲームらしい面白さっていろいろあると思ってて、まあ嘘をつくって言うんだよね。あと他人と遊ぶっていう、他人がいるからこそ成り立つ。ダイヤモンドをさ、一人でコンピューターとやったらすごいクソゲーだと思うんだけど、それ他人がいるからすごくいいゲームだと。で、あとはその、ボードゲーム。ボード、そのいわゆる実体がある、ものがあるっていう良さがあると思うんですよね。例えばそれはさっき言ったその積み木っぽいアクションゲーム、ワニに乗るとかね、キャプテンリノとか、あとお化けキャッチとかもいいですよね。お化けキャッチは、お化けのコマと、あと何のコマかって、椅子と本と瓶ボトルと、あともう一個なんかネズミかな、かなんかコマがあって、で、前にカード取った人がお題のカードを、新しいお題をペロってめくって、そこにお化けが書いてあったら、お化けのコマを瞬間で取ると、あのビーチフラッグじゃないけど、ペロってめくられた瞬間にパッて取ると。で、ただお化けが白いお化けなんだけど、カードの絵に書いてあるのが白くないお化けだった場合。要するにその、色と形が同じだったら、そのものを取ればいいんだけど、もしも正しいものがない場合は、まあ、いくつかあるのね、カードの上にはお化けが椅子に座っててボトルを持ってるみたいな絵だったりするんですよ。で、その時に構成要素が例えば色で、表されてるんで、緑の瓶とか青い本とかね、その実際の実物がその色になってるんで、カードの中に書いてない色 の実物をつかむみたいな。ちょっとすみません、説明ちょっと分かりづらいんで、これはちょっとまあ、ググってください。これもすごい簡単で、かつそのまあお化けキャッチはお化けキャッチ慣れしてる人がちょっと強すぎるっていうのはあるかもしれないけど、初めての人たちとやるときにはすごく楽しく遊べますね。昔ジャングルスピードっていうゲームがこれと同じカテゴリーで、俺の中ではすごいジャングルスピードいいゲームだなと思ってたんですけど、今はお化けキャッチの方が、教えやすくて、盛り上がりやすいゲームだなと思ってます。うん。あとその実際実物があるゲームっていうのは結構ね、テレビゲーム慣れしてる人には結構衝撃があるみたいな。その実物を操作すること、手で操作することで何かが起きるっていうの。な、それは例えば、僕が大好きなゲームでクロンダイクっていうゲームがあって、川で砂金取りをして砂金をいっぱい取った人が、お金稼いだ人が勝ちっていうゲームなんだけど、砂金取りって、なんて言えばいいのかな、ならず者ですから、誰かが砂金取りの作業をしてる間に、他のメンバーは、あいつが砂金ちゃんと取れるからかけようぜってかけが始まっちゃうっていう、そういうストーリーのゲームなんですけど、なんかね、銀色のね、アルミの皿みたいのと、あと、なんて、木製の玉がいっぱい入った袋があるんですよ。で、袋から3つの玉をその皿に置いて、で、玉は金色と黒と灰色があって、金色だけが砂金なんですよね。例えば袋からジャラジャラって、玉を3つベーって銀皿の上に置くと金色金色黒とかあったりするんですよ。で、そしたらそのプレイヤーは銀の皿をくるくる回して回してっていうか角度を変えてうまいこと金色の玉だけ残るように、あ、なんていうのかな、皿回しをしなきゃいけないんですよね。で、他の人たちはその人が、例えば金色金色黒の玉が3つあるんだったら、最終的に2個の金色の玉を手に入るか、1個の金色の玉が手に入るか、1個も手に入んないかっていうのをかけるんです。で、皿回しをそのターンプレイヤーはやるっていうゲームなんだけど、まあ日常生活でさ、皿回しなんかしないじゃないですか。で、それ自体も、そのアクション自体も楽しい。うん、で、ゲーム自体もその掛け事として結構楽しくて、そのクロンダイクはあのボードゲームを全く知らない人が急に見ると本当にね、何をしてんだろうな、楽しいなっていうゲームなんですよね。だ、その実物があるゲーム、実物を使った遊びをするっていうゲームっていうのもボードゲームの独特の楽しさの一つだと思ってて、まあ、そういうのもぜひ遊んでもらいたいと。で、今ボードゲームで一つそのジャンルとしてあるなと思ってるのが、伝えることに関わるゲーム。まあ、タイトルで言うとバルバロッサ、テレストレーション、花火とか、あとはピクショナリーとか、あそこら辺なんですけど、ディクシットもそうか。まあ、今言ったタイトルで言うとバルバロッサっていうのは、みんなプレイヤーが粘土を渡されて、まずこの時点でもうあのデジタルゲームしかやったことない人は何をやらすんだっていう感じになるんですけど、粘土を渡されて粘土をこねて形を作るんですよね、2つで。その形をみんなで、みんなも2つずつ粘土で何か作ってくるから、みんなが作った粘土を自分以外が作ったやつがそれは何なのか、その粘土の形で作ってるのを当てるっていうゲームなんですけど、まあすごい簡単にさ、剣を作っちゃったらさ、あ、それは剣ですね、はい、イエースって当たっちゃうじゃん。でもこのゲームの難しいのは簡単に当てられちゃいけません。みんなが作った粘土の中で一番最初にバレたやつはマイナス点、2番目にバレたやつもまだマイナス点、3番目4番目ぐらいに当てられたやつからプラス点みたいなね。だからみんなの中で一番わかりやすい粘土の像を作っちゃいけないんですよ。かつみんなの像の、みんな例えば5人プレイだったら10個の粘土像ができるんだけど、その最下位とかになってもマイナス点になっちゃう。だからみんなちょうどいいぐらい、難しすぎず簡単すぎないぐらいの粘土の像を作らなきゃいけないですよね。まあ僕がボードゲームおじさんで行ったゲーム会のうち1回はバルバロッサを出したら、 ゲームバルバロッサで遊んだ後もうみんなずっと粘土で遊んでましたよ。まあでも俺はそれでもいいと思うんですよね。その粘土で遊ぶっていうこと自体の面白さもそのアナログなゲーム、アナログな遊びの一つだと思うから、まあそれもいいかなと思ってるんですけど、まあそういうのをやってもらうと、わあなんかすごい粘土で遊ぶゲームがあんだみたいなね、全然違う角度で刺さって非常に楽しんでもらえることが多いですね。うん。で、あとはその伝えることで言ったら花火もそうだし、テレストレーションなんか典型ですよね。絵を描いて、絵と文字で伝言ゲームをするゲームで、まあ、これもね、本当に絵を描くのが嫌だと。きついと。絵心がないっていうことはもう、小学校、中学校通してもう嫌ってほど分かってるから、もう絵なんか描きたくないって方もいらっしゃるんで、まあ、そういう人に、無理やりテレストレーションとかをやらすのはどうかと思うんだけど、まあそこまで抵抗ない人だとテレストレーションはもう鉄板で楽しいゲームですね。で、絵を描くのも苦手な人だったら逆にディクシットとかね、ディクシットは絵を描かないで不思議な抽象画みたいなカードを配ってそれでお題を出し合うゲームなんで、絵も描かなくていい、伝えること、コミュニケーション系のゲームなんでディクシットも素晴らしいし、あとは花火だよね。今年ドイツゲーム賞を取ってる花火っていうゲームも、お互いが手札を持ってるんだけど、自分の手札を自分で見れないと。自分の手札を見れるのは他の人たちだけっていう状況で、まあ、決められたカードを場に出さないといけない。で、場に自分のカードを出すか、他の人にヒントを出すっていうのをやっていくんで、まあ、ヒントの出し方もちょっと特殊なんですけど、まあ、そこで、なんだろうな、そんなことしないじゃん、普通。お前さ、朝からちょっと思ったんだけど、お前の額に、ちょっと油系のお菓子で、俺が好きなやつのカスがついてるよみたいなこと言わないじゃん。ポテトチップスついてるかって言うじゃん。そのさ、ほわっとした状況を説明して、こう伝えるみたいなこと自体がゲームになってるっていうのって、まあ日常生活ではありえないし、それ自体が楽しいやっぱ経験になるんですよね。初めての人って、特に。だから、そういうゲームを特にやったりしてますね。その伝えることで言うと。今まで言った、バルバロッサ、テレストレーション、花火、ディクシット。あとね、これは大人数の時、今こう人数を限定しないでバーって言いましたけど、ゲーム会ってさ、その、宅、何人宅かっていうのも重要になってくるじゃない？だからその、すごい人数が膨らんだらやっぱテレストレーションとか、あともう一つ僕が好きなのがドキドキワクワク相性チェックゲーム。長いんですけど、長いし絶版のゲームなんですけど、ドキドキワクワク相性チェックゲームっていうゲームがあって、あれ再販したんだっけ？ごめんなさい。これはちょっと僕があやふやなんで調べてください。これは二人コンビで、例えば6人いたら、2人コンビで3チームができるんですね。で、例えばテーマが決まって、そのテーマなんだっけ？まあ、例えばゲームっていうテーマだとして、お互い同じ絵のカードが配られてるんですよ。何枚ぐらいだったっけ？ 15 枚とか20枚ぐらいの手札を持ってるんですよね。全く同じカードをコンビで持ってて、で、ゲームっていうテーマに即している、これが一番ゲームっぽいなーっていうカードを選ぶんですよ。それを1位から5位まで選んで、2人とも。で、全員選び終わったらせーので1位から開けていくと。で、全く同じカードを1位に当ててたら高得点。で、同じカードが順位は違っても出てきたら、まあ得点は入るみたいな形で、得点によってスゴロクしていくみたいなね、感じのゲームです。ドキドキワクワク相性チェックゲームはね、非常にいいゲームなんですけど、まず、そのタイトルだけね、ちょっとね。僕、ゲーム会で紹介するに、これちょっと合コン用っぽいゲームに見えるんですけど、実は日本のゲームじゃないゲームで、面白いんでぜひみたいなこと言いながらやってますけど、まあ、これ特に女子と混ぜても面白いゲームですけどね。まあ、男子同士でやってもちょっとなんか、まあ面白いよ。ここら辺がね、いいなと思って、あとは、 コミュニケーションゲームで言うとでもそこら辺かな。あとはその実物がある、その粘土をこねて面白いみたいなので言うと、呪いのミイラっていうゲームも、ゲームど真ん中についたてがあって、それでミイラ陣営と、冒険者、探検者陣営に分かれて、そのボードが、なんて言えばいいんだろうな、マグネットボードになってるさ。自分の駒を動かすと、相手側、その板の向こう側にも磁石がついてるから、それが動いてるので分かる。これ今説明するの難しいな。まあ、ちょっと調べてみてください。実物があるから遊べるっていうすごい面白いゲームです。あとはね、ちょっと手順、ゲーム的な手順が多いんで、いきなり初心者とやるの難しいですけど、アロザ殺人事件っていうのも、前にちょっと言ったよね。あの、コマをホテルを、なんて言えばいいんだろうな。マトリョーシカみたいに箱の中から箱が出てきてみたいな箱があるんですよ。これ説明難しいな。で、箱をそれを、なんて言うの？伏せる形。開いてる口が床につく形で置いて、それをどんどん重ねていくんです。で、箱の背中には穴が開いてるんで、結果的に、マトリョーシカを展開した形のビルができるんですよね。これごめん、伝わんねえな。なんでちょっとこれもググってください。で、それコマを上から落とすと、カタカタカタカタカタカタって、音をして、音がしながらね、落ちてくる。それも耳を澄ませて遊ぶっていうその独特さがあって、そのゲームシステム、ゲームの仕組み自体も面白い、ちゃんとしてるんで、非常にいいゲームなんですけど、これはちょっと手順が多いんだよな、ゲームとして。だから、まあ一番最初はやんない。けどまあ、慣れてきたら出すみたいな感じですね。なんで、もう一回ゲームのタイトルを羅列しますが、完全なゲームの初心者の人たちと、遊ぶゲームっていうのはここら辺を考えてますと。まあ、ニムとゴキブリポーカー、犯人は踊るもそうだね。ドクロとバラ、赤ずきんは眠らない、チャオチャオ、お邪魔者、リミッツ、バッティング、猿山、ダイヤモンド、チェキモンキー。あとね、いい線行きましょうってゲーム僕好きです。ワニに乗るキャプテンリノ、お化けキャッチ、バルバロッサ、クロンダイク、テレストレーション、花火、ディクシット、ドキドキワクワク相性チェックゲーム、呪いのミイラ。あとは、ちょっと前に説明したマスカレードもね、まあ、完全にゲーム全然やったことないですって人にはちょっと難しいかもしれないけど、マスカレード。あと、ワンナイト人狼とかね。あとは、もう単純に面白いゲームとして、運の入ったゲームとして、ベガスとかね、ババンクとかあたりもいいですね。あとは、ブラフっていう、サイコロで、数を嘘つくんじゃないけどね、推定し合うゲームで、ブラフっていう古い名作ゲームなんですけど、それもいいですね。まあ、ここら辺、今、ザーって言ったゲームあたりを、まあ、TPO に応じてっていうとあれだけどさ、その、ゲーム会もね、合計2、30人とか結構な人数になるんですよ。それをテーブル分けするから、まあ5人テーブルと4人テーブルと6人テーブルみたいなことになったりするのね。その時の人数とか、まあこの人結構ゲームやってるからちょっと難しくても平気だろうとか、あと、なんか前にどんなゲームやりましたみたいな話をちょっと何回もやってるゲーム会だからさ、聞いて、まあここら辺面白かったんですが、今回ちょっと違うの持ってきてますよみたいなのでやったりとかしてるわな。あとはその今出さなかった中で言うとアラカルトとかね、アラカルトもそのフライパンとかが実際コンポーネントとしてあるゲームなんで見た目も面白いですし、あとなんだろうな、まあ、そこは大体ここら辺かなのゲームをその人数とか人のノリとかによって、あと空き時間とかね、その他のテーブル、ゲームのテーブル A が終わりそうだからちょっと短いのやろうみたいので、まあそれこそ赤ずきんは眠らないちょっとやろうとか、いうので調整したりとかして、まあ人数がまた大きくなったらまた違う人入れ替えたりして割って遊ぶとか、いう風にして、まあまあそのボードゲーム、楽しいボードゲームっていうのが世の中にあるんだなーっていうのを思ってもらう。で、 そうそうそう、そのボードゲームの並べ方みたいな話もあったんですけど、僕らボードゲームおじさんは大量に持ってきます。もう本当にもう山ほど持ってきますボードゲームを。確実に1日でやりきれない量を持ってきます。で、僕昔ボードゲームを保存するときに、そのクリアファイルに入れたりとか、タッパーに入れたりとかして、その箱のねサイズをちっちゃくする努力をしたんですけど、やめました。というのは、ボードゲーム全く知らん人がなんかゲームやりにやれるって来たんですけどって言った時に、見るボードゲームの箱はその元々の箱であってほしいんですよね。そのドイツ語とかさ、フランス語とか、まあ英語とかさ、その日本語じゃない、よくわかんないことがいっぱい書いてある箱、ちょっとおもちゃ箱じゃないけどがババっていっぱいあって、わ、なんかいっぱいある、知らん、私の知らん世界がいっぱいあるって思ってほしいんですよね、先入観として。で、その上で今言ったような簡単な、かつ日常生活でやってない嘘をつくとか、他人と交渉するとか、競りをするとか、ドキドキしながらワニの上に蛇を乗っけるとかいう非日常な体験、非今までのゲーム体験にもない体験をしてもらって、軽いものから入ってもらって、あ、なんか面白い、こういうことあるんだな、で、あそこにまだ山のようにそんなんがあるんだなと思ってほしいんですよね。だから基本的に1日で全てが遊べない量をちょっと作為的に僕ボードゲームおじさん持ってってますと。なんでこのゲーム会1回ではなくて、まあ、季節季節では繰り返しているので、あれだけ遊んで楽しかったっていう経験と、まだやり残したゲームがあるっていう気持ちを持って帰ってほしいんですよね、ゲーム会側としては。で、そうすると次回違うゲームがまだある、知らん面白いゲームがあるんだっていう、その何だろうな、好奇心の原動力になってくれればなと思ってて。で、まあ今言ったあたりの簡単な、すごい簡単なゲームをやった上で、まあ第2回第3回って来てくれた人、もしくはゲーム慣れしてて、ゲーム一緒に遊んでみたら、あ、この人ゲーム慣れしてる人だなと思ったら、もうちょっとボードゲームらしいライトなゲームをやってもらうというふうに思ってますと。例えばトランスアメリカの拡張付きのやつとか、ハイソサエティだとか、あとテイベの東とかね、いいですね、ズーロレット、スタンプス、これモダンアートでもいいですけど、スコットランドヤード、あとチケットライドとか、あとアロザ殺人事件とかね、さっき言った、まあここら辺の、まあこれもルールはそんなに難しくないけど、まあそこそこ時間はかかるし、ゲームの何やり取りが複雑化していく、その難しい、このここであいつがこうしてきたらこうできるぞみたいなことをもうちょっと考えが入ってくる感じのゲームをやってもらって楽しんでもらおうと。まあチケットライドはね、アメリカ版がまあゲームバランスが悪いって話もありますけど、まあ初回はね本当に楽しく遊べるゲームだと思ってます。まあ初回で攻略法に気づいちゃう人がいたら、まあそれはそれでいいかなと。一応チケットライドその拡張のカードでやってるから、まあいいかなとは思うんだけど。まあまあそんぐらい。だ、例えばその、ここでも例えばなんだろうな、あとマンハッタンとかもいいね。その、ある程度のルールの簡単さ、ルールのインスト、その説明だけで1時間かかっちゃったりはしないぐらいの内容で、1時間も言い過ぎだな、30分、15分ぐらいでできれば終わらしたい。いうぐらいなんだけど、ボードを使ってコマもできればいっぱいあって、やり取りもいろいろあって面白い、もしくはその独特なやり取りがある。あとここのライトに入れるゲームだと、なんだろうな、魚菓子物語とかもここに入るかな。あとはまあ結構あると思うんですよ、ボードゲームライトに楽しめて面白いボードゲームかなりあるから。で、ここら辺のトランスアメリカだったら、チケットライドとか、スタンプス、モダンアートね、モダンアートも面白いですよね。を、全然苦もなく遊べる、楽しいってなってきたら、ついに、この、最終ターゲットですよ。カタンだったりね、アグリコラだったり、ドミニオン、セブンワンダーズ、魔法にかかったみたい、 パンデミックとかね。ここら辺は僕の中ではボードゲーマーになるためのキラータイトルなんですけど、カタン、僕自身もマジック・ザ・ギャザリングのゲーム会に行ったら面白いゲームがあるんだよって言ってカタンを遊ばしてもらってボードゲームの存在を知ったしどっぷりハマったんですよね。だからいろいろ考え方人によって違うと思うんですけど、ボードゲームはそう簡単なものから手応えのあるやり応えのあるゲームっていうのがまでいっぱいあると。まあそのカタンが一番難しいゲームなわけじゃないじゃん。もちろんその上記の時代とかさ、19バツバツとかさ、18バツバツとかさ、ディプロマシーとかあるわけじゃん。すごいややこしいゲームだと。だけどそのやっぱりある程度手順と手応え、やり応えがあるゲームっていうところまで行き着くとすごいボードゲームを楽しめると思うんですよ。逆に言うとそこまで行き着かないで、ニムトとピッグテンとゴキポーだけのゲーム会をやると、あ、なんかトランプみたいな、ウノの亜種みたいのがいっぱいあんだな、へーぐらいで終わっちゃうと思うんですよね。だからそうじゃなくて、もっと多彩ないろんな面白いゲームがあるんだよっていうところを最後まで伝えきれたなって思うのは、やっぱりカタンであったり、アグリコラであったりを一緒に遊べた時だと思ってるんですよ、僕は。なんで、まあ、これ今言った流れね、例えばそのゴキポやってワニに乗るやってバルバロッサやってトランスアメリカやってカタンやった、これだけでもかなり1日コースですけど、いうのが1日で達成できなくても僕はいいんです。例えばそのボードゲーム会もさ、結構緩くって、もう俺はボードゲームやりたくて来てるんだっていう人たちじゃないんだよね。そのちょっと楽しいゲームがあるって聞いてみたいな人たちだから、まあ本当に軽いゲームだけやって、ちょっと難しい、ちょっと手順のあるゲーム、モダンアートだったりスコットランドヤードだったり、最後1日の最後で遊んで、まだまだ面白いゲームあるんですよって言って、その日は終わってもいいと思ったんですよね。ただその自分の知らない、テレビゲームしか知らなかった私が、その実物ボード、カード、コマを使った面白い海外の、まあ日本のもあるけど、ゲームがこんなにあるんだ、へーっていうとこまで行ってほしいなと。でそこから次はそれこそ、ドイツボードゲームと言われるような、ドイツボードゲーム大賞を取ってるようなゲームを一緒に遊べるようになったら、もう次は、いや、スゴロクやってお店があってね、いや、イエローサブマリンっていうお店があってねって話をして、お店の場所を教えてあげたら、ハマる人はもう買いに行きますよ。っていうぐらいで思ってるんですよね。で、やっぱそのゲームも今いっぱいタイトル今日言ったけど、で、今言ったタイトルは全部僕が好きなゲームなんで、聞いた中でやったことないっていうゲームがあったら、ぜひ遊んで欲しいっていうレベルのタイトルばっか売ってますから、なんでここら辺を楽しく遊べたら、もう次から、例えば僕自身も誰かにカタンを教えられて、こんなボードゲームおじさんになってますから、100人と一緒にボードゲームを遊んだら、誰か一人ぐらいボードゲームおじさん、もしくはおばさんになると思うんだよね。っていうので、そのボードゲームの楽しさっていうのが、実体験として広まっていけばいいなーってぼやーっと思ってます。今回も完全に一ボードゲームファン、ボードゲームおじさんとして話をしてますけど、もうちょっとボードゲームおじさんにキャラ立てした方が面白かったな。いいや、そういうことだから、そんな風に思ってるんですよね。だからその初心者に入りやすいゲームっていうのはあると思う、もちろんあると思う。で、初心者からもうちょっとステップアップするゲーム、難しくなるゲームっていうのと、さらに難しくなるゲームっていうのと、さらにここに今出てこなかった超重量級のゲーム、シビライゼーションボードゲームとかね、上記の時代とかね、ディプロマシーとかね、まあ、そういうのもあって、ボードゲームの懐の広さっていうのももちろんあるから、ただその最初にボードゲームを一緒に遊んでもらうにあたって、楽しい時間をもちろん過ごしたいし、過ごさなきゃいけないと思ったのね。ボードゲームをさ、最初にやろうって言って、すごい辛い経験をしたら、きっともうボードゲーム、カードゲームってあんま苦手になると思うんですよね。だからやっぱそこはそのボードゲームおじさんとしては、 そんなことはさせねえぞと、もうボードゲームめちゃくちゃ好きにしてやると思ってボードゲーム山ほど抱えてるから、そこら辺をねこうステップバイステップで、そのある時はブラフゲーム、ある時は協力ゲーム、ある時は何正体隠匿ゲームみたいなのを、手軽なのをどんどんどんどん紹介していって、ある時はアクションゲーム、ある時はコミュニケーションゲームみたいなのを、いろんな切り口で手軽なのをまず見せていって、そして何手応えのあるゲームにだんだんだんだんだんだんと深みにはめていって、まあまずみんなで加担できたらまずそれはいいのかなっていうの一つの目標点ですけどね。うん、でその僕が言ってるゲーム会では結構みんなややこしいゲームでもついてくるし、別にまあそのややこしいゲームやりたいと思って来てるわけじゃないから、楽しみたいだけだから、まあ単純におしゃべりをしつつその合間合間に軽いゲームをするみたいな楽しみ方をしている方もいますっていうようなゲーム会やってて、こうそうまあ毎回毎回ベストなゲームを紹介できてるかっていうとまた微妙なところなんですけど、ここら辺の今本当にね、ごめんね今日本当にあのタイトルしか伝えてないけど、ここら辺言ったタイトル全部こう一押しタイトルの塊なんで、ここら辺をねあの参考に遊んでいただければきっとみんなもボードゲームを好きになって、まあこのリスナー多分ボードゲーム好きですけど、他の人に勧めるときにそういうことまあちょっと気にしてもらったりとか、今言ったタイトルの中から選んでもらえば、まあそうそう外さないだろうと。逆に俺今言った中でカルカソンヌとか言ってないけど、多分ステップ2だよね、ライトなボードゲームのところに多分カルカソンヌはいると思うんだけど、いやまあ他にももっともっとありますよ、もちろんタイトル出していけばマニラとかさ、まあ、いくらでもあるんだけど、まあまあそれはともかくとして今言ったあたりは本当おすすめだから、ここら辺でボードゲーム会をやるときにね、ぜひやってほしいなというふうに思います。完全に今日は暴走気味ですけど、ボードゲームおじさんの会ということで。じゃあここで、立ち返って、パワーナインゲームズが作ったドラゴンズストーンはどうなんだと。ドラゴンズストーンはね、ダメです。初心者とやっちゃ。やっちゃは言い過ぎ。まあ、あれは、作り手としてもそのトレーディングカードゲームでドラフト好きな人がトレーディングカードゲーム知らない人とも一緒にドラフトができるっていうコンセプトなんで、まあまあ難しいゲームの類だと思いますよ、どう考えても。だから自分が作ったゲームだけど、ドラゴンズストーンはちょっと楽しいゲームがあると聞いてきたんですがって人にドラゴンズストーンをいきなりやることは僕は決してないですね。だから楽しいもっと軽いゲームから遊んで雑談の中でゲーム作ってんですよって話になった時に、この人はゲーマーかなっていうのを判断して出すか出さないかぐらいでやってますね。そういう意味ではそのボードゲームおじさんとしてはちょっと歯がゆいんだよね。もっとこうなんだろう、万人受けするゲームを僕が作ってればもうちょいね紹介するんだけどねっていうのもあるけど、まあまあそんな感じですかね。まあそんなとこですね。まあどうなんだろうな、このリスナーの方で実際ゲーム会をやられてる方っていうのは、まあ、冒険の皆さんね、ボードゲーム研究室ポッドキャストの皆さんはやられてるのを知ってるんで、まあ、どんな感じでやられてるのか僕参加したことないんで分かんないですけど、まあある程度どんなゲーム会でもその相手がどのぐらいのゲーマーで、ここぐらいのややこしさだったらついてこれるだろうとかね、いうのは配慮されてると思ってるんですけど、まあまあ、最初はこんな感じのゲームから、そしてちょっと難しめのゲームやって、最終的にカタンクラスって言うと変ですけど、手順のいっぱいあるゲームをやるといいのかなと思ってるんですよね。やっぱカタンとかアグリコラ、パンデミック、魔法にかかったみたいな七不思議とか、あそこら辺はやっぱすごい強烈なさ味があってさ、それを味わっちゃうともうボードゲームジャンキーになっちゃうかもしれないぐらいの強烈な魅力があると思うんですよね。でそれは簡単なゲーム、ゴキポとかワニに乗るとか楽しいけど、その場の遊びで終わっちゃうようなものに近いと思うんですよね。 やっぱそこをフックにしてだんだんだんだんとこの泥沼に引きずり込んでやるぜっていうのをボードゲームおじさんとしてやってるわけですね。うん、これ俺今日すごい今楽しく話しましたけど、これが今リスナーにとって参考になるのかというのを今立ち返ってみて、うん、ちょっと謎ですね。なんでちょっと、この放送後もちょっとアンケートを取るかもしれないです。ツイッター、公式ツイッターのね、公式ツイッターがありますね。公式ツイッターはパワーナイン、POWER_NINE というアカウント、公式アカウントやってますんで、そちらの方で更新情報だったりね、この放送した後の僕のリスナーに対する不安とか質問みたいのがちょっと飛んだりするんで、興味がある人はフォローしていただければ、そこら辺のぜひ答えていただければと思うんでね。まあ、皆さん、リスナーさん自体が一体何のゲームでボードゲームファンになりましたかっていうのもまあ気にはなるんですよ。やっぱそれはアグリコラとかある程度難しいゲームが好きになった時なんじゃないかなって僕は思ってるんです。うん、まあその中でまあ逆に軽いゲームがすごい好きな人でディクシットがすごい好きでもうみんなで毎回ディクシットしてますっていう人でもまあそれはそれでいいと思うんだよね。全然否定するところは全くないんですけど、僕の中では難しいゲームまで一緒に遊べたら立派なボードゲーマーだね。ボードゲーム総長とかボードゲーム鬼教官の方が良かったね、このタイトルね。今日はまずゴキポから入ってもらう、さあイエスサーだみたいな話ですけど、最終的にカタンを覚えて帰ってもらうみたいな話です。うん、どうなんだろうね。いわゆる僕がいろいろ参加したゲーム会だとさ、やっぱボードゲーマーの人が集まる前提のゲーム会が多いから、行くとこのゲームやるんですけどどうすかみたいな感じで遊んでおしまいっていうところはまあ一般的だと思ってるんですよね。それも否定することも全くないし、僕も楽しく参加させていただいておりますが、ただまあその全くの初心者と遊ぶとき、まあそのちょうどほら最近始まったポッドキャストでモテゲーさんっていうのがありまして、すみません、今はしょって説明してますけど、が、モテゲーとおっしゃってるのは、多分ゲームやったことない女の子でも食いつくような楽しい見た目かつ、遊べる簡単なゲームを指してモテゲーだと僕は言ってるんだと思ってるんですけど、まあモテゲー要素があるかどうかはともかくとして、まあ簡単なね、イントロでやれて非日常が味わえる、その今までの経験と違う楽しさが味わえるゲームっていうのを、まあ、最初のイントロダクションとして持ってきて遊んでもらおう、それがいいんじゃないかなっていうのがボードゲームおじさんのね、思うところでございましたというところですかね。そうポッドキャストさんもね最近ちょっと増えて、モテゲーさんとあと、もう一つすいません、ミスミスラジオさんとかね、いろいろ新しいポッドキャストも始まったんで、こう2週間も休んでるとね、皆さん忘れられてしまうと思うので、ちょっと慌ててやってる感じもちょっとしますけど、まあそんな感じですな。今回の放送タイトルどうしようか、ボードゲームおじさんによるボードゲーム会のやり方みたいなタイトルにすると思います。違う、今言ったのじゃないのになると思います。はい、グダグダで、今日お話した中で全然出てこなかった、例えばナビゲーターとかね、レーベンヘルツの9番とかさ、蒸気の時代とか、僕そういうのも好きなんですよ。まあそれヘビーゲームはヘビーゲームでもちろんやりたいと。ただまあ今言ったのはあくまでゲームをやり慣れてない人と一緒に遊ぶときにどんなことをボードゲームおじさんは考えてるかっていう話ですね。うん、なんでまあまあ今日僕の口から出たゲームタイトルは全て僕の好きなゲーム、もう例えば、僕200ちょっとぐらいボードゲーム持ってて、売っ払っちゃったゲームが200、300ぐらいあるから、一応500タイトルぐらいは多分遊んでるんですよね。で持ってたことがあるんですよね。で持ってたこともないゲーム含めて多分600ちょいぐらいは多分遊んでるんですよ。もうちょっとかな。その中ですごいお気に入りで持っときたいと思ったもの、もしくは持ってるもののタイトルしか言ってないんで、もし気になるタイトルがあったら、まあ、ツイッターで聞いてくれるのが一番いいです。まあ、そうじゃなくても、まあ、なんか、ググってもらえれば、非常に楽しいゲームしか言ってないんで、ぜひぜひ、 チェックしてみてくださいなっていうとこですかね。なわけで久々に、ちょっと下準備をした感じの放送でしたというところで、まあ次回放送そろそろ締めようと思うんですが、次回放送なんですが、お仕事、一応仕事してるんです、社会人なんで。で仕事の方がバッタンバッタンになってしまって、ちょっと次回放送のめどは分かんないですね。ここ2週間ぐらいが山なんで、最悪1月後とかいう可能性もあります。なんでね、まあぜひぜひ今言ったねタイトルのゲームで何かしら遊んで、楽しい時間を過ごしていただければいいかなと思ったりしておりますよというところでした。というわけで、今回も長時間50分超えてね、お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。パワーナインの、ラジオ担当ナインがお相手でしたということでした。いや、まあちょっと次回放送わかんないんでね、2週後になるか1ヶ月後になるかですが、まあそれまで、楽しいボードゲームライフをお楽しみくださいませ。では